All right, well, good morning, everyone.
Hi, 皆さん、おはようございます。
Happy Easter or Resurrection Sunday, as really we should call it.
はい、Happy Easter もしくは復活祭。おめでとうかな
In other words, Easter comes from the pagan god, Oyster, and so as Christians, we really want to celebrate something different than that.
で、イースターっていうのは実は異教の神のオイスターっていう神を祀る、それにちなんで作られたんですが、しかしクリスチャンとしては私たちはもちろんイエス・キリストの復活を祝うために行っています。
You know, we're celebrating the resurrection of Jesus Christ, and so that's a little bit different than a pagan god.
で、私たちクリスチャンは異教の神を祝っているのではなく、私たちクリスチャンはイエス・キリストの復活を祝うためにイースター、復活祭を祝っています。
But you know, the word Easter is so much a part of our culture that I won't judge you if you use the word Easter.
で、イースターっていう言葉も私たちの文化の中にこの言葉があるので、イースターおめでとうとか言っても別に皆さんを裁こうとは私はしません。
But really, you know, the resurrection is the most important event in all of history.
で、この復活する、死から蘇られたっていうこの出来事っていうのは歴史上の中で最も大切な出来事なんですね。
Yeah, I'm sure you realize it's Jesus' sacrifice that enabled us to restore that broken relationship we have with God.
イエス・キリストが、ご自身を、私たちの代わりに生贄として捧げてくださったがゆえに私たちは天なる父との関係を持つことができます。
And so as I was preparing for today, I was wondering, should I use one of the gospel accounts of the resurrection?
で、このイースターにちなんでですね、復活祭にちなんで、福音書から教えようかなといろいろ考えました。
And you know, the resurrection is one of the few events that actually appears in all four gospels.
でこの復活についてイエス様が死から蘇られたことに関して4つの福音書にすべて書かれているんですね。
It's really interesting if you kind of compare them, you get, you know, a fuller picture of what happened.
その全体像を、知りたい場合はこの福音書を全部読むのをお勧めいたします。
But I decided instead this morning to do something a little bit different.
エケさんは少しいつもと違うことをしたいなと思いました。
Rather than focus on the resurrection,I want to focus on the resurrected Jesus.
復活に焦点を置くよりも、今朝は復活されたイエスに焦点を置いていきたいと思います。
And so we'll take a look at Jesus after he resurrected from the dead.
なので今朝は、復活されたイエスに焦点を置いてこの、ある箇所を見ていきたいと思います。
Now one thing that is clear is that many people did not recognize Jesus after he resurrected.
分かることはイエス様が死から復活されたとき多くの人たちがイエスに気づかなかったってことが分かります。
You might remember John chapter 20.
皆さんもしかしたらヨハネの20章を覚えてるかもしれません。
In John 20, Mary Magdalene goes to the tomb early in the morning.
で、マクダラヤのマリアが朝早くにイエス様が納められた墓に向かいました。
Mary sees an empty tomb.But she's confused. She does not understand.
イエスはマリアがそこに着くと墓が空っぽだったんですね。それで、マリアは困惑しました。
She sees Jesus in the garden, but does not recognize him.
そこにイエス様はおられたんです。しかしながら彼女はイエスに気づきませんでした。
She assumes he's the gardener, says, Do you know where the body is?
彼女は彼女に声をかけたそのものがその管理者であると思いました。
But as soon as Jesus speaks to her, that's when she recognizes him.
しかしイエス様が彼女の名を呼んだ時に彼女はイエス様であるっていうことに気がつきました。
That ever happened to you? You know, somebody recognizes you, but you don't know who they are.
皆さん経験ありますか？相手の人があなたに声をかけて、あ、どうもって言ってくれたけど、あなたはこの人誰だっけっていうの経験ありませんか？
Sorry, this happened one time in Hawaii to me.
ハワイでそのような出来事が自分にあったんですね。
Me and my wife were walking down the road.
私と私の妻がこの道を歩いていました。
This guy who looked a little different starts.Approaches us.
で少しまあちょっと一変変わった風な男性の方が自分たちのところに来て声をかけてきました。
And I'm sure I never saw him before.
自分の中ではこの人はもう絶対知らないと思いました。
He's all friendly. Hey, how you doing?
で本当にフレンドリーに、おどうよ元気って声をかけてくるんですね。
And then he asks, When did they let you out of prison?
でその人、ね、いつあなた刑務所からあの自由になったの、解放されたのと声かけました。
My wife's looking at me like, there's something I don't know about you.
で奥さんは自分の顔を見て、私が知らないことがあったのかしらっていうような目で僕を見てきました。
And I didn't want to upset him, so I kind of played along. But,
でその人を別に怒らせたくなかったので、あえて知ってる封じしてあの会話を続けました。
And I was like, oh, here's my bus. I didn't know what bus it was, but I got on that bus.
あと自分のバスが来たからって言ってバスに乗ったんですが、別にこのバスどこに行くかも分かんないけど、そのまま乗りました。
But anyway, sometimes there's somebody who we do recognize. Maybe you don't know their name or something, right? But you look kind of familiar.
で逆に私たちが相手のことを気づいて、ああなんか見たことあるなだけどちょっと名前が分からないなっていうような逆パターンもあるかと思います。
But like Mary here, there's times where we just don't recognize somebody.
しかしマリアはイエス様がいたのにもかかわらず最初誰かっていうことに気づかなかったんですね。
In the next chapter of John, John chapter 21, we have another story of this, seven disciples that decide to go fishing.
ヨハネ21章において、7人の弟子たちがお魚を釣りに出かけました。
You might remember that they fish all night but catch nothing.
でこの話を知ってる方々も多いと思うんですが、弟子たち一生懸命、4番ですね、魚釣りをするんですが、魚が一匹も釣れませんでした。
Jesus appears on the shore and says, Hey, try the other side of the boat.
夜が明けたその時にイエス様が岸辺に、来られて、そしてイエス様が弟子たちにその船の右側に網を下ろしなさいと伝えました。
And the disciples listen, which is unusual because it's clear they don't know who he is. They don't recognize him either.
弟子たちは珍しく、その人の声を聞き、そして誰かわからないままその指示通りにそれを行いました。
指示
通りに網を下ろし、そうするとたくさんの魚が釣れたんですね。するとヨハネ弟子の一人が、あ、イエス様だ、主であるってことに気づきました。
And as soon as John tells everybody elseOh, okay, it's him, it's him. They recognize him too.
で、ヨハネがイエス様だって言うと、他の弟子たちは、弟子たちが認識し始めた。あ、イエス様だって気づき始めたんですね。
Well, there's another example I want to mention. That's from Luke chapter 24.
また他の箇所でも、ルカ24章の話なんですが。
Here we see a couple followers of Jesus on the road to Emmaus.
イエス様が、エマオという村に向かっていた途中でした。
And Jesus appears with them.
そしてイエス様はそこに現れます。
Again, they don't recognize him and they continue all the way to Emmaus.
で、この二人の弟子が、エマオ、
two disciples or followers, yeah.
で、二人の弟子がイエス様に出会うわけなんですね。
And then finally they get to their house and Jesus joins them for a meal.
で、その弟子と共に、その場所に向かいました。
And as Jesus is, breaking the bread,
で一緒に食事をしてパンを裂いた時に、
you know, it reads that their eyes were opened.
その時に彼らの目が開かれたとルカ24章の31節に書いています。
you know, Once God opened their eyes, they could clearly see Jesus.
神様が彼らの目を開かれた時に彼らはイエスだと分かったと書いてます。
And then it's kind of funny, as soon as they recognize Jesus, he disappears.
で、興味深いことに彼らがイエス様だと気づいた後にイエス様は目の前から見えなくなってしまったんですね。
But a question for you this morning.
Question. 皆さん質問があります。
Do we also sometimes fail to recognize God?
どうでしょうか。私たちもイエス様に気づかない、気づくことがないってことありませんか。
You know, Mary recognized Jesus when she heard his voice.
マリア、彼女はイエス様の声を聞いたときにイエス様に気づいたんですね。
You know, God has always got something to say. He's always trying to communicate with us.
神様はいつも私たちに何らかの方法を持って私たちとコミュニケーションを取ろうとしてくれます。
The problem is we're not always listening. We're not always tuning into God.
しかし、残念ながら私たちが必ずしもその神の声に耳を傾けているとは限らないんですね。
神
様が語ってくれているのにかかわらず私たちは耳を傾けていない、傾けることを欠けてしまっている。それによって私たちは神様自分に語ってくれないしってブツブツ言ってしまうことがあります。
But the truth is, maybe we're not listening.
だけど神様が語っていない のではなくて、正直に言うと私たちが神様に耳を傾けていない、聞いていないんですね。
You know, the seven disciples who are fishing, they recognize Jesus when John explains it to them.
で、ヨハネ21章に会ったこの7人の弟子たちは、イエス様が現れた時、ヨハネが説明する、ヨハネが伝えることによって他の弟子たちはイエス様だということに気づくことができました。
Sometimes the way that God talks to us is through other people.
時に神様は人を通して語るっていうことがあります。
I know I've been struggling before and I felt God was speaking to me through another person.
個人的に何らかで葛藤していた時に神様がある人を通して私に語ってくれたってことがあります。
I even had a friend one time who felt God spoke to him through a Michael Jackson song on the radio.
私の友達でマイクル・ジャクソンの歌をですね、ラジオを通して聞いていて、それを通して神様に語られたっていう友達もいました。
I'm pretty sure that's not the normal thing though.
だけど通常はマイクル・ジャクソンの歌を通して語られるっていうことはあまりないかと思います。
Well, on the road to Emmaus, we read that their eyes were opened.
で、この弟子たちは、ルカ24章に出てくる弟子たちは、エマオに向かう途中で、向かった時に目が開かれたとあります。
And you know, there's a couple examples, in the Bible where we read, it seems like God prevented people from seeing or prevented people from understanding.
時々聖書を読む中で神様があえて人々が神様を見ることができないように遮ったっていうようなことが書かれています。
But then later he'll open their eyes.
しかし神様が彼らのこの覆いを取り彼らをの目を開いたと書かれているんですね。
I think really this is kind of a test of our faith.
なぜそのようなことをなされるのか、それは個人的に思うのは神様が私たちの信仰を試していると思います。
I think there's times that God wants us just to, you know, continue on trusting Him, and you know, we don't see the solution, but we just, you know, how much faith do we have? We're gonna keep on trusting Him.
この解決策が目で見えなかったとしても、見えなかったとしても、神様が解決してくださる、神様に信仰を置く、信頼を持ち続けるようにってことを教えてくださってるのだと思います。
And then at some point, God will open our eyes and we'll see, man, He was working the whole time, kind of behind the scenes.
そして神様のタイミングで目を私たちの目を開いてくださって、その時に神様が私たちの背後で働きかけてくださっていたってことを明らかにしてくださいます。
All right, well, we're not given a lot of details, but it does seem that Jesus appeared different after the resurrection.
で、先ほどの箇所をいくつか読んでいく中で分かることは、イエス様が死から復活した後、以前とは違う、見姿であったのではないかと思います。
You know, his physical appearance seemed to be a little different.
この見た目、この実際的なこの見た目っていうのが以前とは違かったと思われます。
One thing we know is that he still had those scars from the crucifixion.
しかし分かることは、イエス様はこの十字架でかかった時のこの傷っていうのがまだありました。
Remember, he was showing them to the disciples.
で、その打たれた傷を弟子たちにイエス様は見せていました。
Maybe there's a guy thing, but sometimes we like to kind of show off our scars.
これは男性だけでしょうか？私たちは受けた傷を誰かに見てもらいたいってことがあるんですね。
You know, we're big wimps when we're bleeding, but afterwards, hey, look at this!
傷を受けてるときはちょっと弱虫なんですが、しかしそれが良くなったら、血が止まったら、ほら、これ見てみろってちょっとなんか見せたくなるんですね、男性は。
Alright, well, Jesus has changed here on earth, and he'll be even more different in heaven.
イエス様が蘇られて地上にいるとき、以前とは違う見姿だったと思われます。しかし、天に戻られたイエス様っていうのは、それ以上にこの見姿っていうのが変わっていました。
And you might think, well, how do we know what Jesus is like up in heaven?
天国にいるイエス様ってどんな感じなんだろうと、どうやってわかりますか？
We don't have a description of him, do we?
そんなこと書かれてるから、イエス様どんな見姿かってあったかな？
Well, actually we do.
あるんですね、実は。
If you would find the book of Revelation chapter 1.
黙示録。一章開いてください。聖書の一番最後ですね。黙示録。
Revelation chapter 1, we're going to look at verses 9 through 20.
黙示録一章の9節から20節。
And we'll alternate English and Japanese.
英語、日本語、交互で読んでいきます。
Revelation 1:9 says, I, John, your brother and partner in the tribulation and the kingdom and the patient endurance that are in Jesus, was on the island called Patmos on account of the word of God and the testimony of Jesus.
10節。私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。
Saying, write what you see in the book and send it to the seven churches, to Ephesus and to Smyrna and to Pergamum and to Thyatira and Sardis and to Philadelphia and to Laodicea.
12節。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えた。
And in the midst of the lampstands was one like a son of man, clothed with a long robe and with a golden sash around his chest.
14節。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。
15. His feet were like burnished bronze, refined in a furnace, and his voice like the roar of many waters.
16節。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。
When I saw him, I fell at his feet as though dead, but he laid his right hand on me, saying, Fear not, I am the first and the last.
18節。生きているものである。私は死んだが、見よ。いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。
Write therefore the things which you have seen, those that are, and those that are to take place after this.
20節。私の右の手の中に見えた七つの星と七つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、七つの星は七つの教会の御使いたち、七つの燭台は七つの教会である。
All right, before we talk about Jesus, a little background about this book of Revelation.
イエス様のことを伝える前に、まず事前にこの黙示録の背景をご説明したいと思います。
The title Revelation means to reveal or show.
黙示録という意味なんですが、黙示、隠されていたものが明らかにされる、啓示という意味ですね。
But the revelation is not the revelation of John, it's the revelation of Jesus.
ヨハネの黙示録とありますが、これはイエス・キリストの黙示録なんですね。
You know, as Jesus revealed many things to John, John would write them down.
イエス・キリストが、ヨハネにいろんなことを明らかにしていき、そしてその事柄をヨハネは書き記していきました。
And so John gets this revelation from Jesus, but where is he at this point?
ヨハネはイエス・キリストからこの幻、この啓示をいただくんですね。そしてそれを書き記していったんですが、この書き記しているとき、ヨハネ、彼は一体どこにいたのでしょうか。
Well, John is exiled to this island called Patmos.
この時ヨハネはパトモス島という、島に追放されていました。
You know, this is a prison island, and you know,People sent there would work in the copper mines.
そこは刑務所であり、そして人々はそこに追放され、そこに送られ、そして銅を探すためにこの山に連れられていきます。
No doubt this would be difficult work for any man, but especially for John, who's close to 90 years old.
でその仕事っていうのはどんな男性においてもですね、一般の男性にとっても大変な仕事だったんですが、しかしヨハネにとってとっても大変だったんですね。というのは彼はその時は90歳ぐらいでした。
You know, this would have been a very difficult time in John's life.
なのでヨハネにとって最もこの苦しい時だったんですね。
And actually, if you look at other great revelations in the Bible, you might think of people like Daniel.Or Ezekiel.
で聖書にあるこの啓示、この幻のことを考えると、普通、ダニエルであったらエゼキエル書を思い浮かべるかもしれません。
You know, they were in a similar, very difficult situation when they got these revelations.
そして彼らも同様、彼らが葛藤しているとき、この苦しみを通っているときにこの幻っていうのを見せてもらいました。
You know, they were living in captivity. Their very lives were endangered.
彼らは囚われたものであって、そして彼らのこの生活、この命っていうのが危険な状態にあったんですね。
You know, and sometimes it is going through that difficult time that causes us to really, you know, tune into God, and that's when God will, you know, really speak to us.
時に神様は私たちが本当にこの苦しみを通っているとき、大変なときを通っているときに、そのときを用いて神様の身元に戻ってきなさいということを示してくれます。
All right, well, in Revelation, how is Jesus described here?
では、黙示録。では、イエス様はどのように、描かれているでしょうか?
We see, first off, that we see he is in the middle of seven lampstands.
まずはじめに、この燭台のところにいることが見えます。
And these lampstands, we're told in verse 20, represent churches.
で、20節を見ると、この燭台は、教会を表すと書いています。
And so Jesus, we see, he's in the middle of the church, which is all Christians.
そしてイエス様は教会の真ん中にいるってことが書かれています。
Now, the lampstands are, lighting fire, right?
で、この燭台っていうのはもうランプスタンドなので、この火をつけるものですよね。
But it's not the lampstand itself that is burning, but it is the oil inside of that lampstand.
しかしこの燭台っていうのは、燭台に火がついているというよりも、そこにある油によって火が灯されているわけですよね。
And in a similar way, we talk about shining God's light.
で、神様の明かりを人々に照らすっていうのを考えるとですね。
It's really not the church or, you know, Christians that shine God's light, but the oil represents the Holy Spirit shining through your life.
この神様の光を、照らすっていうのは教会であったりクリスチャンがというよりもクリスチャンのうちにいる聖霊様、聖霊様っていうのは油として象徴があるので、その聖霊様によって私たちは光を放つことができます。
We get a description of what Jesus is wearing, his clothing.
そしてイエス様がどのようなこの衣衣服を着ていたかっていうことが書かれています。
First, we see he's got a long white robe.
はい、13節にあると彼は足まで垂れた衣を着ていたと書いています。
Now a long robe like this is something a master might wear.
この足まで垂れたこの衣服を着るっていうのはこのマスターですね、主人であったりこの師匠を表すものです。
These weren't working clothes.
なのでそれは作業着ではありません。
You know, the workers are the ones working, and the master would oversee them.
で働く人は働き、そしてまた作業する人は作業して、そしてこのマスター、主人っていうのこの長いこの衣をまといます。
So、the master is just maybe giving instructions.
そしてこのマスター、この主人っていうのは、働く者たちにこの指示を与えてきます。
And so this long white robe shows that Jesus has this high position, status and authority.
この衣を着ているイエス様っていうのはこの地位が高い権威あるものとして表されます。
He's also got this gold sash.
そして次に金の、この帯を結んでいることが書かれています。
And it seems very similar to what you might read, the high priest in the Jewish temple would wear.
で、ユダヤでこの祭司たちが着る、この衣を皆さん想像できるかと思います。
You want, you can check Exodus 39 later.
どういうものか詳細知りたい方は出エジプト記39章の1節から5節を見てください。
And so Jesus, he's kind of dressed as a priest.
なのでイエス様どのような服装をしていたかというと祭司のような服装をしているってことですね。
One of the duties of the priest would be to inspect those lampstands, to trim the wicks, toFill it with oil.
そして祭司の役目っていうのがこの天幕にある、この燭台に燭台を点検することがあるんですね。例えば芯があったらその芯をちゃんと切ってそしてそこに油を入れるというような役目がありました。
And so this represents that Jesus has this role of priest.
なのでイエス様はこの祭司の役目があったってことが聖書を見てわかります。
Now this is mentioned in Hebrews 7:26.
ヘブル人への手紙7章の26節に書かれています。
Says, for it is fitting for us to have such a high priest, holy, innocent, undefiled, separated from sinners, and exalted above the heavens.
このような方、敬虔で悪も汚れもなく罪人から離され、また天よりも高く上げられた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。
And so we see this really neat picture of Jesus and the church.
なので、イエス様のこの素晴らしいこの描写っていうのが、見れます。
You know, Jesus is there with the church.
そしてイエス様はこの教会 と共に一緒にいることが分かります。
He's the one with the authority to lead the church.
つまりイエス様はその真ん中にいて、そしてその教会を導いていた、リードしていたのイエス様であるってことなんですね。
He's the one that makes sure we're prepared, ready to shine his light.
私たちが光を照らすものとして、私たちがちゃんと準備されているかどうかっていうのを確認してくれるのがイエス様なんです。
Alright, the other description we get is of his hair.
次に、イエス様のこの髪の毛のことが書かれてますね。
Alright, and his hair is described as white, white as snow.
はい、14節において、イエス様の頭と髪の毛は白い羊毛のようであった。
You know, white hair is a sign of age, experience.
また雪のように白かった。その白いっていうのは、年、そしてまた経験があるってことを表します。
You know, those who have experienced much usually have a depth of wisdom that to share with others.
いろんな経験をしてきた人たちっていうのは、人々に分かち合えるこの知恵っていうのを持っているんですね。
And of course, God being all-knowing, he's filled with wisdom.
神様はすべてのことを知っていて、そしてまたすべての知恵に満ちているお方です。
But this color white also represents purity.
そして白い、雪のように白いって言葉がありますが、それは清いであったり純潔さを表します。
You know, Jesus was pure without sin.
イエス様は清く罪のないお方でした。
You know, Hebrews 4:15 tells us this.
ヘブル4章の15節にこうあります。
For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin.
ヘブル4章の15節。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。
So that whiteness representing the purity of Jesus.
なのでこの白さっていうのはイエス様の清さを表します。
But the cool thing is that we also can become pure.
で、素晴らしいことは私たちも清くなることができるんですね。
See what it says in Isaiah 1:18. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool.
イザヤ1章の18節。さあ来たれ、論じ合おう、と主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。
You know, there's a lot of ideas in this world about how we should live.
この、社会、この世界では私たちはどのように生きるべきであるっていうこの考えがあるんですね。
We need to follow God and His wisdom for living a pure life.
しかし私たちはこの清い生き方を持って生きるためには神様からの知恵が必要なんですね。
Well, we get a description of Jesus's eyes.
次にイエス様の目について書かれています。
His eyes are said to be like flame of fire.
そしてイエス様の目は14節によると燃える炎のようであった。
You know, in the Bible, fire usually represents judgment.
通常、炎っていう言葉っていうのは通常は裁きのことがを象徴します。
We're told that the works we do here on earth will be tested by fire.
私たちがこの地上で行うこの行いっていうのは、火の中に入れられて試されると書いてるんですね。
You know, 1 Corinthians 3:13-15.
第1コリント3章の13節から15節にそのように書いています。
You know, the things we do will be tested by fire, and those that are worthy will survive the fire. Those that are not worthy will just burn up.
私たちのこの行いっていうのは火の中に入れられ、そして、自分たちのためにやっているのか主のためにやっているのか、それが火の中に通されて洗練されて、そして、価値あるものだけが残り、自分のためにやっているものっていうのは燃え尽きてしまいます。
God is judging the works to be worthy or not.
なので神様はこれは、価値ある働きなのかそうではないのかというこの審判を下すんですね。
Another example from Revelation 20:15.
次に黙示録20章の15節にこのようにあります。
It says, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.
命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれた。
And so Jesus functions not just as a priest, but he also functions as a judge.
なのでイエス様っていうのは大祭司の役目だけではなく、次に審判を下す裁判官でもあるんですね。
Well, next we get a description of his feet.
次に、黙食一緒に戻ってイエス様の足のことが書かれています。
His feet are described as being burnished brass.
イエス様の足は、光り輝く真鍮のようであると書いてます。
Burnished just means like polished.
で、光り輝く、精錬されてるっていうのは、磨かれてるってことですね。
Brass was used in the temple for the altar.
この真鍮っていうのは、祭壇で使われるものです。
You know, people would come and they bring an offering for their sins to what they called a brazen altar.
で、人々は、この生贄を持ってこの罪をあがねってもらうためにこの生贄を、この祭壇に持っていきます。
And so the priest, he would perform the sacrifice. The people would receive forgiveness for their sins.
その生贄を捧げてそれによって人々はこの罪の許しっていうのを受け取ります。
They would be judged as clean.
それによって彼らは清くなった清いものであるというように審判が下されるんですね。
And so these feet of burnished brass have the idea of kind of going through the fire and coming out pure.
15節にあるイエス様のその足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであったっていうのはこの火の中を通りそして洗練されてそれによって清くなったってことを表します。
You know how they'll put metal through fire and it'll burn away the impurities.
皆さん分かるように金属を火の中に入れていくとこの不純物っていうのが取り除かれていきますよね。
So this description of Jesus' feet is showing that he's free from any impurities.
なのでイエス様の足っていうのはこの不純物が全くない、ということを表しています。
Well, next we get to his mouth.
次にイエス様の口について。
And we see in his mouth is a sword.
16節にイエス様の口からは鋭い両刃の剣が出ておりとありますね。
This sword is described as being a two-edged sword, meaning it's very sharp.
この両刃の剣っていうのはすごく鋭いってことですよね。
Now, likely this is not an actual sword, but more refers to Jesus' words.
実際の剣ということを意味しているのではなく、イエス様の言葉を表しています。
You know, John chapter 1 talks, describes Jesus, it calls him the word.
ヨハネ1章の1節、14節においては、イエス様ご自身は言葉であったとありますよね。
You know, and Jesus' words are his weapon.
そしてイエス様の言葉っていうのが、武器なんです。
You remember Matthew 4, Jesus is in the desert.
また4章のお話皆さん覚えてますか？イエス様が荒野に行ったんですよね。
You know, he's hungry and Satan comes to tempt him.
その時イエス様お腹を空かせていて、その時サタンが現れて、サタンがイエス様を試みようとします。
And how does Jesus defend himself? Well, he quotes words from Scripture.
イエス様どのようにそのサタンの誘惑に、戦いましたか？御言葉を持って、戦いましたよね。
And just as Hebrews 4:12 tells us, the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing even to the point of dividing soul from spirit, joints from marrow. It is able to judge the desires and thoughts of the heart.
ヘブル4章の12節において神の言葉生きていて力があり両刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄の分からめさえも差し通し心のいろいろな考えや計り事を判別することができますとあります。
You know, and so we are encouraged to use that weapon as well. Ephesians 6:17 take the helmet of salvation and the sword of the spirit which is the word of God.
つまり私たちもこの戦うときにですね、霊的に神の御言葉を用いる必要があるんですね。エペソ6章17節において救いの兜をかぶり御霊の剣すなわち神の言葉を取りなさいとあります。
Okay, we see Jesus has the keys of death and Hades.
次に18節においてイエス・キリストは、死とハデスの鍵を持っているとあります。
And it's really just symbolic that Jesus is in control
ということはつまりイエス様がすべて治めているということを表します。
We can sometimes feel like Satan is in control of this world.
私たちは時々この悪魔がサタンがすべてを管理している仕切っていると考えてしまうことがあります。
Maybe even when are we going to die like he's you know, Grim Reaper or something.
私たちいつ死ぬんだろうと、この死神が私たちの この命を仕切っていると考えてしまうことがあります。
We don't need to fear death. I mean, we should just realize it's Jesus who holds the keys to death in his hands.
しかし私たちは死を恐れる必要がないんですね。というのは イエス様がすべての死、命をすべて握っている、そのことに気づかなければなりません。
You know, he's in control of when we will die.
イエス様が私たちがいつ死ぬのか、その鍵を持っているお方なんですね。
Of course, it's also true that Jesus holds the keys to life.
イエス様は死の鍵を持っているだけではなく、命の鍵も持っているんです。
Of course, we'll all finish our life on this earth one day.
私たちは神様の時にこの地上での命が終わる時が来ます。
But those that are followers of the one true God, you live on after this life.
そして、唯一の神である真実の神についていく者たちは、またその後に永遠に神と共に生きることができます。
And that's really what we celebrate this morning, that Jesus has power over death.
だからこそ私たちは今朝この時祝っているんですね。というのはイエス様が死に打ち勝ったその道からを祝っているんです。
You know, he rose again and offers us this same ability in a spiritual sense.
イエス様は死から蘇られた。その力を私たちに与えてくださっているんです。この霊的力を私たちに与えてくださっています。
Well, what Jesus is holding in his hand are some stars.
次にイエス様はこの星を手に持っていることが書かれています。
Seven stars, and these are called the angels of the churches.
この7つの星を手に持っている。そして、7つの星は7つの教会の御使いたちであるとあります。
Now the word angel really just means messenger.
この御使いっていう言葉なんですが、メッセンジャー、使わされたものっていう意味があります。
So who are the messengers of these churches?
ではこの教会、7つの教会のメッセンジャー、使わされたものっていうのは一体誰ですか?
Well, most people believe it's just the pastors of the church.
多くの人たちはこのメッセンジャーは、牧師、教会に使えるものであると信じています。
What does the pastor do? He gives a message from God. They're messengers from God.
牧師の役目は何ですか? 神様からの言葉を人々にメッセージを通して伝えるメッセージしていくんですよね。
The idea of Jesus holding them in his hand, maybe the idea of he is protecting them.
そしてその7つの星、7つの教会をイエス様が右手で持っている、それは何を意味をしているのか、それはイエス様が彼らを守っているってことを意味しているのではないかと思います。
Of course, he's also holding them accountable.
そしてイエス様が彼らを責任を持って見守っているってことを表します。
Make sure you're giving God's message, not your own message.
そして人々が神様の御言葉を伝えている、自分が言いたいことを伝えているんじゃなくて神様の言葉をちゃんと伝えているのかということを責任を持って管理してくださっているんですね。
So we have this description of Jesus.
ここでイエス様 のこの見姿が書かれていますね。
We see he's got this power, he's authority, he's ready to judge.
イエス様は力があり、そして権威があり、そしてこの裁きを下す準備ができているということが分かります。
We mentioned the role of priest and of judge.
先ほどイエス様は大祭司であり、そしてこの審判を下すものであるとお伝えしました。
There's another role though, and that is as king.
そしてイエス様のあと一つのこの役目っていうのが王なんですね。
You know, the true leader of the church is not the pastor. It's not the leadership team.
この教会の本当の指導者、リーダーっていうのは牧師、もしくはリーダーシップを持っている人ではないんですね。
Now, the true leader of the church is Jesus.
本当のこの指導者っていうのがイエス様なんです。
And so as a church, we need to be faithful to followWhere Jesus leads us.
なので教会として私たちは今日、イエス様が導くこと、導く場所に従っていく必要があります。
And this is true not just as a church, but it's true on an individual level as well.
それは教会だけではなく私たち各自クリスチャン一人一人がそうある必要があるんですね。
you know, Jesus wants to be and he needs to be, you know, number one in your life.
イエス様があなたの人生の中でナンバーワン、一番でなければなりません。
you know, we all have many things that we're responsible for.
私たちたくさんのこの責任っていうのを背負ってるかと思います。
you know, work and family and friends and financial stuff.
仕事があったり家族がいたり友達がいたり、また金銭的なものでもいろんな責任を背負ってますよね。
And God's not trying to take you away from those things, but he wants to be a part of those things.
神様はその責任からあなたを逃がしたいのではないんですね。それに その事柄に、神様も携わりたい、その一部となりたいと願っています。
You know, he wants to help guide your words and your actions to reflect his glory.
というのは神様があなたの言葉を導いたり、あなたの行動を導いたり、神様に栄光が帰すように助けたいんですね。
There's one last thing we see in this, scripture here.
最後にあと一つだけ書かれています、黙示録。
And that is the touch of Jesus.
触れるもしくは手を置くって言葉があります。
You know, when John sees this amazing picture of Jesus, he just falls as dead. He falls down.
When
he sees Jesus.
イエス様をヨハネが見たときに、ヨハネは、死んだもののようになったと書いてます。
And we see in verse 17 that Jesus lays his hand on John.
すると17節において足元に倒れて死者のようになった。しかしイエスは、ヨハネの上に手を置いたとあります。
And what is the effect of Jesus's touch?
でイエス様に触れられる、イエス様が手を置いた、その結果はどうなりますか？
It allows John to get back up and to finish the job God had for him.
イエス様に触れられることにおいて神様が与えてくださったその役目を全うすることができます。ヨハネが見たことを書き記すことができるようになります。同じように神様は私たちの人生に生活に触れてくださるんですね。
He can help you get back on your feet.
もう一度あなたがあなた自身の足でしっかり立つように神様はそのように力を与えてくださいます。
He'll help you complete the job he has for you.
そして神様があなたに与えたこの召し、この任務を、果たすことができるように助けてくれます。
All right, so we have this description of Jesus.
では今朝はイエス様の描写、イエス様の見姿を見てきました。
And it's interesting, but it's more than just interesting.
興味深かったんですが、しかし興味深いで終わってはいけないんですね。
I think it can also be instructive or teach us something.
というのはそれを通して私たちは何らか学ぶことができるかと思います。
First thing is, we want to remember that Jesus is in the midst of his church.
まず分かることは、イエス様はこの食台の真ん中にあったこの教会の真ん中にいたってことが分かりますよね。
Yeah, we can surely speak to God and hear from God.Anywhere.
で私たちは、どこにいたとしても神様に耳を傾けて、神様と会話を持つことができます。
I think it's also important that we worship together with other Christians.
もちろん一人で神様と会話を持つこともできるんですが、しかし、クリスチャンの方々、兄弟姉妹が集まって神の御言葉を聞くっていうのも大切なことなんですね。
Maybe that's at church, maybe it's at a Bible study.
それが教会であったり聖書の学びの集まりかもしれません。
Something about worshiping together that you don't get by yourself.
主に周りの兄弟姉妹と一緒に賛美する、礼拝することっていうのは一人で礼拝してるのと少し何かが違うんですね。
Not only can you be encouraged, but maybe you can help encourage someone else.
みんなで集まって礼拝をすることによってあなたが励まされる。それだけではなく、また他の人があなたを通して励ましを受けることができます。
So, you know, I think we need to be in church with other believers.
なので私たちは他のクリスチャンの方々と共にこの教会に礼拝に参加するって必要があります。
A second thing is this.
で、二つ目に学べることは、
We saw this wonderful description of Jesus.
イエス様のこの描写、イエス様どういう見姿かっていう説明が書かれていました。
As Christians, we're meant to be like him.
私たちクリスチャンはイエス様に似たものになっていく必要があります。
How do we do that?
どのようにそれを行いますか？
Well, you know, he's pure. We should also strive to be pure.
イエス様は清い方ですよね。私たちも清くなることを努める必要があります。
you know, He has this wisdom. You know, we should ask him for some wisdom.
でイエス様は全ての知恵を持っていて、知恵に欠けた時、知恵が必要な時にイエス様に、神様に求める必要があります。
you know, He had victory over sin. Well, he can help us to have victory over sin.
イエス様は死に打ち勝ちましたということは、つまり私たちも神様を通して死に打ち勝つことができます。
A third thing is to rememberJesus has three roles of priest, judge, and king.
そして覚えててほしい、この3つ目がイエス様には3つのこの役目っていうのがあるんですね。大祭司、そしてこの審判を下す、そして王様っていうことがあります。
Yeah, as priest, Jesus alone is able to offer us forgiveness.
大祭司である方、唯一の人がこの許しを与えることができます。
Yeah, do you feel forgiven this morning?
皆さんに質問ですが、今朝許しを受けていますか？許されてるってちゃんと実感してますか？
You know, we sometimes ask for forgiveness, but we kind of continue to beat ourselves up over something.
私たちは許しを求めながらも自分自身を打ち叩いてしまうってことが多々あります。
You know, God's already forgiven and forgotten in a sense.
神様はすでにあなたの罪を許してくださっているってことを頭に入れててください。
But do we keep bringing it back up to ourselves?
神様はあなたの罪を許してくださっているのにもかかわらず、その罪において自分自身をダメにしようとしたり、その罪のことばっかり考えようとしてしまっていませんか？
Now we need to accept God's forgiveness and move forward.
私たちは神様の許しを受け取って、そして前に進んでいく必要があります。
You know, as judge, Jesus will judge all of sin and all the wickedness in the world.
イエス様がすべてにおいてこの判決を下すんですが、そしてその時イエス様はこの地上でのこの悪においてこの判決を下します。
And the good news is if we've been forgiven by God, we're justified, meaning God doesn't, you know, see our sin. We're forgiven.
良い知らせっていうのは、私たちはキリストにおいて神からの許しを受けているので、この罪からのこの裁きっていうのを受ける必要がありません。
The not so good news is those that reject Jesus, well, they're going to be judged on their works.
しかし悪い知らせっていうのは、イエス・キリストを拒む者たちは彼らのこの行いによってこの罰を受けていきます。
And that should inspire, you know, Christians to tell others about him.
だからこそ私たちクリスチャンはノンクリスチャンの人たちにイエス様のことを述べて伝えていく必要があります。
Well, Jesus is also king.
そしてイエス様は王です。
As king, Jesus rules over all.
王として全てを治めています。
You know, the Bible says in Philippians 2 that at the name of Jesus, every knee will bow.
ピリピ2章10節から11節において全てのものが、キリストの前で伏しをがむと書いています。
You know, and maybe a reminder that, you know, Jesus needs to be king in our life.
皆さんにお伝えしたいことは、イエス様をあなたの生活の中で王とする必要があります。
We sometimes forget that.
私たち時々それを忘れてしまうことがあります。
God is something we kind of tack on to our busy schedules.
神様は私たちのこの忙しいスケジュールの中で一つ、なんだろう、スケジュールの中で、まあ、一個終わらせる役目みたいな感じで神様を扱ってしまうことがあります。
you know, maybe the only time we pray is before we eat or before we go to bed.
神様祈りを捧げるときや眠る前だけとか、もしくは祈るだけ祈るあ、じゃあ食べる前だけの時に祈ります。
as a father, I love the good night hug I get from my daughter.
私に娘がいて、娘が、私にお休みの前にハグをくれるんですね。その時本当に嬉しいんですね。
What if that was the only time she talked to me?
しかしどうでしょうか。もし私の娘が眠る時だけにしか自分に声をかけなかったらどんな思いでしょうかね。
I want to know what's going on in her life.
複雑な気持ちですよね。娘が今何を通っていてどういうことを思ってるのかってお父さんとして知りたいわけですよ。
The good and the bad stuff, you know?
彼女が通っている娘が通っている悪いことであったり苦しみであったり良いことを全部聞きたいんですね、お父さんとして。
Well, God's the same way.
だけど天にいるお父さん、神様も同じなんです。
you know, he wants to help you with, you know, your work, your family, every aspect of your life.
天にいる神様、天にいるお父さんはあなたの家族のことであったり職場のことであって、何らかあなたが抱えているもの、今あなたが通っているもの、すべてにおいて助けの手を差し伸べたいと望んでいます。
So, let's allow God access to all of our life.
なので神様があなたの生活に関わること、それにぜひオープンでいってください。
Let's pray.
お祈りします。
Lord God, I thank you for this reminder this morning.
神様、大切なことをまた、思い起こさせてくださり感謝します。
Lord, help us to remember that you are our priest.
主あなたが私たちの大祭司であるっていうことを私たちが覚えておくものとしてください。
You are the one that forgives all the bad things we've done.
あなたが私たちがしてしまったすべての悪いことを許してくださる唯一の方です。
Help us to accept that forgiveness.
主あなたの許しを受け取るものと私たちをしてください。
Lord, help us to remember that you are also a judge.
そして主あなたがこの罪の裁きをされるお方っていうことを私たちが忘れることがないように。
Lord, I pray that you'd give us opportunities to share you with others.
そして主よ、あなたのことを周りの人々に分かち合えるその機会を引き続き与えてください。
And maybe that's, you know, simply like, an encouraging word.
それをシンプルに、御言葉を持って励ましの言葉を与えることであるかもしれません。
Or, you know, working hard or doing a good job.
もしくは仕事を一生懸命することによって主あなたのことを述べ伝えることができるかもしれません。
Or maybe that's more of an explanation of who you really are.
もしくは主がどういうお方であるのかと説明をすることかもしれません。
Help us, God, to be faithful to take advantage of those opportunities.
主あなたが与えてくださっているその機会を私たちが十分に用いるものとしてください。そして何よりも神様、私たちが私たちの生活の中、人生の中であなたを王とする、ものとしてください。
You know, the areas that we're really struggling in right now, God, let's give them to you.
神様、私たちが今心の中で最も葛藤しているもの、苦しんでいること、主よ、あなたにお委ねいたします。
you overcame death. Nothing's too difficult for you.
主よ、あなたは死に打ち勝ったお方です。勝利を得たお方です。どんな問題もあなたによって打ち勝つことのできない問題はありません。
We love you, God, and bless our week and our day.
主よ、あなたを愛します。今週引き続き導き祝福してください。
This we pray in Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。